今日は、ローマ人の手紙の14章の13節から最後まで共に見てまいります。テーマは互いの霊的成長をというところです。では拝読してお祈りいたしましょう。ローマ人の手紙第14章13節から、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。私は主イエスにあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々にも認められるのです。ですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。天の父様、敬愛する姉妹方と共に御言葉を開ける恵みを感謝いたします。今日改めてパウロが食べることについて、飲むことについて、それがつまずきとならないように教えている箇所を見ます。飲み食い、日常生活に必要なことの一つ一つがあなたの見栄えを表すことができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週前半をこの14章を見ましたけども、そこでは信仰が弱い、傷つきやすい人たちの意見を裁いてはいけないと戒められていました。テキストに復習が書いてありますけども、なぜ人が裁いていけないのか、裁くにはいろんな意味がありまして、裁けた人とありますように物事を正しく判断してテキパキやることは、この裁く時、今回の裁くという意味ではありません。断罪するという、断罪して非難してしまう、そういうことを人が勝手にしてはいけないと教えられていました。主のしもべを、良い悪いと判断されるのは、主ですから。そして死のものとされた私たちは永遠に死のものとされています。 そしてしもべ同士互いに傷つけ合っていたら神様の裁きの前に申し開きをしなければならなくなると。ですからつまずきを置かず、そして互いに成長のために役立つようにとこの箇所で教えています。一つ一つ見てまいりましょう。13節から17節は決断を促しています。巨大姉妹、つまり死にある仲間たちの妨げ、つまずきとなるようなものを自分で置かないと、決心して実行しなさいとここに教えられています。13節の冒頭をもう一度拝読いたします。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。互いに非難し合って傷つけ合って、そして良い関わりを持てないでいること、そして成長に妨げになる、交わりの妨げになるようなことをし合わないように。決心しなさいと教えられています。宣言してしまうとチェックがかかりますよね。これは大切なことですから、自他とも公にしてそれを励みとしなさいと教えています。で、裁き合わない、これは禁じ手ですけども、そして積極的には躓きになるものを置くことはしないと決心しなさい。巨大姉妹の信仰を邪魔する、つまずかせる、挫折させてしまうという意味ですね。そういうものを置かないように、歩くときに凸凹だと障害物が多いと困ってしまいます。特に足が弱く怪我をしたりですね、体力が衰えている方は転びやすいです。そして転倒が寝たきりになってしまう危険があることを私たちの身近な問題としてあります。また道路を車で走っていても障害物があったら大変危険です。信仰の歩みにおいてももちろん試練はあるんです。つまずきは避けられないんですけども、わざと置いてしまうようなことがないように、それは互いのルールに反することとしてなくすようにしましょう。そしてつまずきになるものを置かないという中で覚えていくことをパウロは説明しています。もうそれ自体で全ての人にどんな時にも悪いというものはありません。そうですね、食習慣というのは国によってまた地方によって随分違いますね。私は南の方九州で育ちましたけども、ある時大学でそして千葉で進学校に学ぶようになってから、イナゴのお土産いただいたんです。イナゴの佃煮、皆さん好きですか？でも出されたら お土産ですと言われて食べないわけにいかないですし、あの東南アジアでは普通に食べてるそうです。幼虫とかあのバッタの類ですね。地方によっては蜂の子を食べたりとかいう習慣がある方たちもいますが、あの苦手な方はあのちょっと困ってしまいます。私はあの九州育ちでナマコが大好きだったんです。ホヤは少し苦手だったんですが、ナマコはあの今でも大好物だけども、こちらに行って食べたことがなくて懐かしく思ってるんですけども、魚屋さんであの買おうとなかなかできないものです。それからあの食べ物自慢になってもしょうがないんですけども、あの、締めてない生のサバが大好物で、 あちらでは、姫田姉妹ご存じと思いますけど、普通に売ってまして普通に食べてるんですけども、こちらではあの新鮮なサバが手に入らないので、締めて食べて、それでもジンマシンになってしまうということがあります。インドネシアの広瀬先生なんか、あのあちらは冷蔵庫がないとか停電になるからということで、あのでもお肉はあの少しあの傷んでた方が美味しいって言われるんですね。これぐらい大丈夫って言って平気で食べられて、あの日本から来たあの先生方が傷んでたという話がありますけども、あの随分習慣の違いがあります。それは料理の仕方、食べる作法も違います。まあ、ユダヤ人はその辺、しきたりが厳しくて、あのこの食べ物はあの禁じられてるからということもいっぱいありました。そういう点で潔癖な方は傷つきやすいことがあります。そして傷ついてしまうことで、あの潔癖じゃない人も傷ついてしまうということもあります。結婚生活で、あの結婚することであの習慣が違う家庭とあの親族になったら、そういうことも時々起こるんじゃないかと思います。でパブロはあのそのもので悪いというものはありませんけども、信仰をまた交わり互いの関わりを破壊してしまうものは良くないと教えています。ですからそのことで互いの関わりや信仰生活が阻害されてしまうように、あのつまずきになってしまわないように してくださいと。何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、まあ、そのことはあの基本的にあの健康に良ければ何でもいいんですけども、しかし人の心を傷つけてしまったり当惑させてしまったりということが、信仰の妨げになることがあります。分かっていながら、あの、まあ、別に構わないのじゃないかといって自分の好みを押し付けてしまったり配慮しないとなると、相手を傷つけてしまいます。そしてイエス様を信じようとする方がそうなったら、あのせっかくの救いを受けられる機会を、妨げてしまいます。16節をご覧いただけますか。 ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。何を食べるか何を飲むか、習慣のことよりも永遠に関わること、神様に関わることの方が全ての人にとって大切なのです。ですから、絶対的なものでないことで永遠に残るべき大切なものを損なうことがないようにしなさい。私たちはいろんな人たちで教会を構成していますね。出身も性格も立場も家風もそれぞれ違うかと思います。一人でいるとき、また慣れ親しんだ家族のときはいいんですけども、教会で集まるときには皆が気持ちよくできるように配慮していただければと思います。それが、品位であり礼儀であり慎みと言われるものですね。でこれ17節まではそういう邪魔になるもの、妨げになるものを置かないようにと、そう教えられた後19節以降ですね、18節から読みいたしますね。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々にも認められるのです。義と平和と喜びのことを第一に覚えて、主が喜ばれるように奉仕する人は神様にも人々にも喜ばれます。19節ですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。平和、皆が幸せに喜んで神様に喜ばれて、歩めるようにしていくこと、そしてお互いの霊的成長、互いにイエス様に似ていき、人格を磨いていくこと、信仰者として成長していくことに役立つことを一番にして追い求めていくならば、教会もまた一人一人も幸いになれます。私たちはそのために救われ、そのために教会に導かれました。このことは、独身から妻帯者、ごめんなさいね、男性がちょっと妻帯者で、結婚ですね、そして親となるという中で私たちが身につけていくことを求められているのと似ていると思います。幼い頃はもうお世話されるのが当たり前、そして周りが合わせて、面倒見ないと生きていけませんので、お世話ばかりかけています。やがて、自分で、いろんな活動ができるようになり、自分で食べたり飲んだり、着替えたり、そして学んだり、自分で起きたり寝たりできるように徐々になっていきます。でもまだ独身 時代はこう自分の好きなように、生活スタイルを、まあ、築いていける、まあ、もちろん家族のためにことを考えなきゃいけませんし、学校ですとクラス、職場ですと、仕事のことを考えなきゃいけないんですけども、基本的にプライベートなところでは自分の思うように、できます。しかし、親になると、あるいは結婚すると、相手の方、特に子供は育てやすいようになってくださいなんて言えませんもんね。こちらが合わせるしかないです。そして、夫婦も互いに成長しようと、切磋琢磨するんですけども、親となるともう子供のがまずちゃんと元気でいること、そして、成長すること、そのために自分の生活スタイルや、時間の使い方ですね、子供 に必要な、手間や時間というのは相当かかります。男性の私が言うのもなんですけども、これは大人の、務めですし、成熟したものの務めです。またその務めを果たすことで成熟していきます。社会はそうやって互いの成長のため、成熟のために役立つことをしていく中で発展していきます。各自が自分勝手でルールを無視していたら、私たちは平和に暮らせませんし、また成長していくことはできません。どちらでもいいことでぶつかり合うならば、成長を妨げてしまいます。各自が身の回りの方たちが幸せに生きるため、そして成長していくために積極的に関わる中で、教会も地域も家庭も幸いな姿になっていきます。21節に、肉を食べずブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。皆が平和に共同生活をできるように、自分の好みは趣味は一つ後ろに置いて合わせていくことをと教えています。これはクリスチャンにとって教会生活の平和のためにも役立ちますし、またまだ信仰のことを知らない方たちと関わるときに心を得ておかなければいけないことでもあります。世の中も変化していきますし、また本当に家庭によって、地域によって、特に国際化してきますと、こんなに違うんだろうかということがあります。その中で互いに気持ちよく歩めるようにできたら、証しをする機会が増えるんじゃないかと思います。で、結論のところを見てまいりましょう。22節と23節、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑うを 抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。22節には、信仰の質、あるいは信念と言い換えてもいいかと思います。それは人それぞれ違う部分があります。大きな点では共通しているかと思いますけれども、誠実さや正直さとかですね、忍耐とか愛とか勇気とか、それが大切だということは皆了解いただけると思いますけれども、自分はこう、これが大切だと思う、こう生きたいと思うと、そういうものは人それぞれ違います。それはある意味神様が一人一人に与えてくださった個性でもあります。それを人と比べて違うからといって、自分はおかし、普通ではないんだとか、これじゃいけないんだっていうふうに自分を責めてしまって、せっかく神様がいるし、また与えてくださった個性を恥ずかしいもののように思わないでほしいです。日本人ってそういうとこあって、だから日本はダメなんだっていうふうに考えてしまったり、また自分を責めてしまいやすいところがありますので、無理して自己主張する必要はありませんけども、そうは思わないで、悲観的な人といいますか、慎重な人は慎重な人でいいんです。細かなことが得意な人が いますし、大雑把なところが得意な方もいらっしゃいます。じっくり考える方も、パッと判断される方も、勤務転換が得意な方も、引きずる方も、両方いていいんです。神様が与えてくださった賜物として大切に保っていてください。しかし23節にあります、疑いを持ったまま飲み込まれてしまう、あるいは相手に合わせてしまう、そして結局自分を損ねてしまうということがないように、あえて反発したり戦いを挑む必要はありませんけれども、これでいいんだろうか、納得できないところを飲み込んだまま、相手に合わせてしまう、あるいは自分を否定しまうということがないようにいたしましょう。違ってていいんですから、もちろん民主主義でですね、多数決でこう決まったら合わせなきゃいけないんですけども、しかし意見が違ったから自分は間違ってたとか、そういうふうに思わないでほしいです。この23節の最後に罪の新たな定義があります。信仰から出ていないことは皆罪です。これは犯罪とされるようなことをしてしまうことよりもはるかな高い基準です。また本質をついています。信仰、それは神様を信じ愛し従っていく、いろいろ違いがあっても神様に喜ばれようと思って考えて確信持って信じ決断し行動すること、これは良いことなんです。しかし れは神様は喜ばれないなと、自分も神様に会って喜べない、でも人がこう言うからとか、あるいは恥ずかしいからとか、そういうものに飲み込まれて神様前に正直な自分の姿を押し殺して、神様を信じない方向に飲み込まれてしまうならば、それは神様に喜ばれることではありませんよ。確信は確信として、どちらでも神様がいいと言ってらっしゃることに合わせるのはいいんです。しかし神様に喜ばれないなと思いまま同意してしまったり合わせてしまったら、結局神様との関係や巨大姉妹との関係が悪くなってしまいます。平安を持って喜びを持って関わることが難しくなってしまいます。それは神様に喜ばれることではありません。純真で、後ろ髪引かれることなく大胆に、喜びと感謝と平安を持って関われることが本来のあり方です。それを壊してしまわないようにと、パウロはここであえて罪ですとはっきりと告げました。いろんな、世の中には試練があり、ぶつかり合いがあります。それは互いに切磋琢磨して心を広くなり、そして、愛すること、自分を制することを学ぶために必要なことなんですけども、不信から不信、疑いから疑いというふうに進んでいかないようにしましょう。耐えられないならば言ってほしいんです。そして一緒に祈る中で一致していけるようになりましょう。こうして、深い信頼と、愛の関わりを築いていきましょう。クリスチャンは積極的に悪いことをしようとはしませんけども、こうやって、がんじがらめにされて信仰を、弱くしたり失ってしまうことがないように気をつけましょう。それは日常生活のちょっとしたぶつかり合いで、また行き違いで起こる危険もありますので、愛と信頼は本当に尊いものです。それを傷つけないようにいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、今日の箇所、つまずきを置かないという言葉、日常的であり、また時に大変高度なことを求められますけども、どうか良い目標を持って、どんな大変なことが起こっても互いの愛と信頼関係を守っていけるように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。